今日から新しいメッセージシリーズ、ホーリーセックス、聖なるセックスというシリーズを始めます。で、教会のお母さんが子供と話をしてて、あ、ブラッド・ビグニー牧師が新しいシリーズ、ホットセックスを始めるんだってって言ったので、お母さん、ホットじゃなくて、ホーリーセックスでしょって言った会話があるんですけども。ですから、もちろんお子さんを連れて、このメッセージを、聞いていただいていいと思っています。もちろん毎週セックスの話をするわけではありません。もちろんその性別、性の話、その純潔を保つ、また独身生活、そういうことを話していきます。お子さんを連れてきても、ああ、連れてこなきゃよかったっていうようなことは、そういうメッセージではありませんので、安心して親子でご参加ください。この性というものは、性別というものは神様が意図されて作られたものですから、良いものなんです。まず今日お話ししたいことは、いつもよりもちょっと本題に入る前の前置きが長くなります。その聖書が性別、性、結婚、純潔ということをどう言ってるか、そのことを学ぶ前に、まずこの前置きとして、この私たちの社会について話していきたいと思っています。それからまた今週と来週のメッセージ の多くは、アルモーラ博士、これはサザンバプテスト新学校ルイビルにありますけども、その新学校の学長の、アルモーラ博士が、ニューアティテュードコンファレンスというところで、同じ主題に関して、話されたメッセージ、その説教から引用したものが多くなりますので、そのことも申し上げたいきたいと思います。さて、皆さんここにいる方、クリスチャン、もしあなたがクリスチャン、また、クリスチャンでない方がいれば、ぜひここでクリスチャンたちがどんなことを話すのか聞いてほしいと思います。でもこのメッセージは、実際にはクリスチャンに向けてのメッセージです。知る必要があること、あなたが知る必要があることは、この今あなたが暮らしているこの社会は、歴史の中でその神様の主権の中にあって、最も基本的な土台となることが破壊され、疑問視され、また訳も分からずにゴミの山へと投げ捨てられていることが、ということが多々起きている。そういう社会に私たちは今生きています。その上、すべての基本となり、土台となり、善良なこと、その性別、結婚、人間性、そういうものがあざけられ、またやじと脅しを浴びせられています。そしてこの、特にこの3から5年、その基本的な土台の破壊というものの速度が非常に加速している、そういう社会です。そして社会の中で何を言ってもいいのか、言ってはいけないのか、そういうことも いろいろ言われるようになっています。特にその性別、性、結婚、そういう問題について。 そしてこの社会を支えてきた最も基本となるようなこと、そういうものが崩されて、今まではその卑しいと思われたようなことが高められて、そして正しいと思われたことが逆に貶められている、そういうような世界です。そして今アメリカではポリティカリーコレクト、政治的に正しいというムーブメントが本当に津波のように押し寄せています。そしてそのクリスチャンたちが単に変わった人というふうに扱われるよりも、もっと敵意を持ってその見られるようになっています。ですから皆さん、クリスチャンの私たちがその敵意や憎悪の標的となっています。この社会文化の中で今までとは違ったその雰囲気が大きくなっています。その最も基本的な男女の性別とか性的な関係、結婚、家族、そういう基本的なものが再定義されてしまっています。そしていろんな雑誌とか教科書とかコメディ番組とか、そういう通信手段の中でそういう伝統的な価値観が崩されてあざけられているだけでなく、私たちの政治的リーダーである大統領というものがその性別、結婚、また独身者ということに関して、その聖書に書かれている基準から遠く離れてしまっています。でも牧師として私は確かに大統領が他のことでいろんないいことをしてくれるかもしれませんけれども、でも私がはっきり言わなければならないことは、この大統領が神様が言ってることなんかどうでもよくて、その私たちは自分たちのやりたいようにすればいいのだというふうにその大統領が向かっていることを牧師として申し上げたいと思います。ですから私たちは今この社会文化の中でどういう位置にいるのかということをはっきり知っておく必要があります。私たちはいろいろ子どものこととか趣味のこととか老後のこととかいろいろ考えたりもしますけども、でもその聖書を読んで、また同じ信仰を持っているクリスチャンの人たちと交わり、そういうふうにその聖書を読んで、他のクリスチャンの人たちとつながっていないと、このポリティカリーコレクトという政治的に正しいというその混乱、その性別、結婚、独身であるということの意味のその混乱、こういうことの混乱の中に私たちも巻き込まれやすいものなんです。どこにいます？ あなたがその聖書を開いて、また聖書を共に学ぶ人がと一緒に交わっていないと、あなた自身も正しい、場所、その質問に対する答えをどこに求めるか、それをすっかり忘れてしまうことになってしまいます。聖書は一体何と言ってるのかと、というのは神様が私たちを作ってくださったから、そして神様こそが私たちへの最善を最もよく知っていてくださっているからです。この聖書に、その命と経験に関わるすべてのことがこの聖書に書かれていると書いてあるんです。ただ天国や地獄にどうなったら行くのかということだけでありません。もちろんそういうことも書いてありますけども、神様が男性と女性を作られ、男性と女性の違いなんかどうでもよくて、手術して性転換できるとか、そういうふうに神様は作ったのではありません。それは本当に混乱です。神様は男性を作り、女性を作り、そして結婚というものも作られ、ですから神様が何と言ってるかということをに耳を傾けるとはとても大事なことです。神様は良い神様です。でもこの文化、この社会が言ってくることは、どこかで線を引くと、それは差別だとか良くないとか言ってくるんですね。そう、神様がこのように言っているということ、私が伝えることが一番愛なることだと思っています。私は真理を語らなければなりません。真理を語らなければなりません。それが最も愛のあることだと思っています。そしてまた真理というのは別に私が決めることでも、教会の長老たちが決めることでもありません。ここに聖書があり、時間を超えてずっとこの神の御言葉というものが生きています。何世代にもわたって。そしてまた皆さんは知らないうちに、こうフラフラっとしてるうちに、聖書のところに行って、聖書の真実にたどり着くということはありません。あなたは休みなく繰り返し、いつもいろんなコメディだとか、人の会話だとか、テレビ番組だとか、メディアとか、そういうものにいつも影響をこう受けるところにありますから、ですから、あなたは自分で選択して、意識して、神の御言葉に、神の御言葉を知る必要があります。自分を向き直して神の御言葉にいつも行き、また神の御言葉を学ぶ人たちと共に交わることが必要です。この社会にあって、またあなたは一匹狼のクリスチャンではまた生き残れません。その神の御言葉と、また御言葉を信じる人との交わりの両方が必要です。また今日ここにいる方で あのクリスチャンと言ってる方でも今日偉大なる目覚めが必要な方たちがいると思います。というのは私たちは今異教の時代に住んでいるからです。この今までよくこの私たちは世俗主義の社会に生きていると言ってきましたけども、確かに何十年もこういうその世俗主義の中に生きてきましたが、今はそれをさらに超えて、ペガン、異教の時代に住んでいるのです。私たちは世俗主義というのは懐疑主義、また無神論で宗教に対し無関心です。そういうものまでずっとありましたけども、でもこの異教主義というのは快楽主義精神の特徴があり、その快楽を選ぶ、この快楽主義の精神があって、そしてまた宗教的な善に対して、また神とかいうものに対してあからさまな敵意や悪意を示します。その神様のこととか宗教のこととか話すと、そういうものは黙りなさい、そんなものはいらないと言われます。そうです、もしあなたがはっきりとその神の御言葉とかそういうことを話したりすると、ただ変わったやつだなと思って差別するだけではなくて、攻撃を受けたり敵を受けたりします。例えばそのリチャード・ドーキンスの本とか、こういう、ものが、ずっと何年間も何十年も出てますけども、その神様のことを疑わせたり、そのキリスト の, 復活を疑わせたり、確かにそういうものはを確かにそういうことをまた疑問視したり問題するときに、その私たちはその問題に対して答えることができますけれども、単に問題を投げかけるだけではなくて敵意を持って攻撃してくる。その神様を信じる人に対してこういう敵意や攻撃を浴びせる、こういう本とかがベストセラーとして今売られています。その異教主義、というのは私たちが生きているこの社会にある異教主義というのは、聖なることを卑しいことかのように話し、卑しいことを聖なることかのように話します。悪を善と言い、善を悪と言い、そう、その神を悪い、暗いと言ったりする。ですからこの価値観全体がを一教主義は上下転倒してしまうのです。これは危険だから、悪だから、暗いからと、だけどそうだからといって私たちどうしようどうしようどうしようというのではなく、その聖書に、そのイザヤにものイザヤ書にも書いてある、じゃあ何がいけないんだと、その近親相関何がいけないんだと言われたら、男の子同士が関係を持って何がいけないんだとか、 でもそういうふうにただいけないんだっていう、あのそういう神様の価値観を敵意を持ってするその社会でも、私たちがこういう時代に生きる最初のクリスチャンではない。でもここには暗闇が、確かにこの時代には暗闇がある。でも私たちには光があり希望があります。第一歴代史12章、そこにイッサカルという人が出てきて、その時代、その時の時代を理解して、イスラエルがその時までどうするべきかということを言っています。イッサカル族から、あの時を悟り、イスラエルが 何をなすべきかを知っているとあります。ですから私たちもそのように生きるべきです。何が一番大事なのか、ですから元気を出してください。そしてこのことを覚えておいてください。私たちはその人類史上においてこのような時代に生きる最初のクリスチャンではありません。男性女性がこんなに愚かになってしまったのは別に初めてのことではありません。そしてまた神様はこのような時代も予見しておられました。ですから聖書のその神の御言葉の中から皆さんに励ましを与え、思い出させることを見ていきたいと思っています。そう、この神の言葉を読んで、この聖書を読んでいると本当に分かることは、先ほど申し上げましたけども、こんなどうしたらいいのかっていうような時代に生きる、私たちは最初のクリスチャンではありません。その特に旧約聖書を見ているとよく分かります。私たちだけがこの時代に生きているわけではないこと。それから二つ目は、その神様は主権の持って全てを治められる神様なので、このような時代も全く驚いておられません。そして三番目に、その聖書から学べる大事なことは、神はこのような時代を通しても私たちと出会ってくださり、神のご栄光のために私たちを用いてくださるという約束してくださっていることです。このどんどん悪くなっていく、どんどん腐っていくような社会の中で、私たちがその力強く生き抜いていくこと。なぜなら神様が私たちをこの時代に、この文化に偶然でも誤りでもなく置いてくださったのだから。そして神様はあなたを必要として、あなたを持ちようとしています。私たちはこの、私クリスチャンはこの異教社会にあって力強く生き抜き、生き残っていくのです。ダニエルは3人の異教の指導者たちのもとで行きました。ネブカデネザルと、あと2人の王様のもとで。そう、確かにダニエルは あのライオンのあのホラー穴にあの入れられましたけども、でも生き抜きました、生き残りました。ネヘミヤもそうです。検釈官だったネヘミヤもやはり、異教社会、異教の王様の下で生きましたが生き抜きました。ヨセフもまたエステルも、エステルはその異教の王様と結婚しました。でもこのような時代にあなたが立てられたのだとエステルは神様に示されたのです。ですから皆さん、あなたはこのような時代に神によって置かれています、立てられています。だからそのキリストの香りを放つ私たちが今立ち上がる、立ち上がってこの混乱した社会に真理を見せる必要があります。そうです、暗さが増すほど、世の中の暗さが増すほど私たちの輝きも増すのです。混乱がますますこの国を覆うにつれて真理がますます際立つのです。皆さんもこの聖書を読んで聖句を暗記してください。そしてあなたの心を常に一新してください。この聖書がないとこの世の中がいろんなものを押し付けてきます。でも今私たちがクリスチャンでいるのに素晴らしい時代でもあります。私たちはなんかみんなから預けられて、その近所の人たち の, あのバーベキューに行ってもなんか居にくいなとかって思う。確かにこの世の中が暗さの増す中で、でも私たちはの輝きも増すはずなのです。そうです、あのこの世の中が、この世の中がこうやるように、この社会が、文化がこうするようにって、そういうことをそのまま行う人たちの足元に破滅や傷がうず高く積み上げられていくにつれて、しかしそれにつれて福音のシャロームはさらに際立ち人を引きつけるんです。福音が、キリストの福音が、シャロームが、なぜならこのシャロームには、その平安という言葉には、そのただ平和というだけではなく、丸ごと整えられ、健康で安心な状態で、また正しい、正しさの感覚がある。中国が国を閉ざして、でもそこに宣教師が送られたとき、その福音が爆発しました。神様が働いてくださいます。ですから神様は福音を広げるために、その、ワシントン、要するに、アメリカのその政治の中心地で、家族の価値観をどうしても強める必要があるのではありません。神様が働いてくださいます、福音を伝えるために。ある記事を読んでいたら、すごくもう落ち込む人たちがいるということが書いてありました。その自閉症とかなると、もうみんなからあざけられて、バカにされて、 でも皆さんその社会の中では本当にいろんなトークショーとかで乱れなことが言われたり、しますけども、でもだからといってまたクリスチャンの人たちがその信じない人に対して反対地獄に行くとか、そういうこともよくないですけども、そういうこともまたよくないですけども、でも私たちがその愛を持って私たちはその神の御言葉によって真理を語る必要があります。そうです、皆さんも自分がクリスチャンであるということをはっきり言う必要があります。私たちにはシャロームがあり、イエス様があり、福音があり、だから仕事がなくて失業したり子どもの問題があったりするけれども、でもあなたには希望があります、あなたには希望があります。あなたにはイエス様がいます。こういうものがこの社会は本当に必要なんです。私たちはこの暗闇の社会になって、私には生きる理由がある、私はそのイエス様に表すもの、イエス様を表すものとして生きる理由がある、では聖書から見ていきましょう。第一テモテ3章、第一テモテ3章14節から、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、この教会は真理の柱、また土台です。そう、教会というのは単なる社会的なみんなが集まる場所でというだけではありません。これは教会は真理の柱、また土台ですとあります。そう、私たちはこの教会の中でもいろいろなことをおしゃべりしている中で間違った方向に行くことがありえます。でもここに書いてあることは、教会は真理の柱、また土台ですとあります。ですから私たちクリスチャンは、この神の御言葉が何と言っているから、その真理を語る必要があるんです。今度は4章1節に飛びますが、しかし御霊が明らかに言われるように、明らかに言われるようにとあります。後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われ、信仰から離れるようになります。今度は第二テモテ3章に飛びます。第二テモテの3章、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。この終わりの日というのは、今 私たちの生きているこの今の時代のことですね。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。ですから私たちは、今この世の中にあってイエス様を語らなければいけません。単なるただ神様、ただこう概念的に神様というのではなくて、はっきりとイエス様が、イエス様こそが復活する力を持っておられた、そのイエス様こそがその私たちの中心におられる。12節と見ます。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。まあ、このキリストにイエスにある者は皆迫害を受けますなんていうことは、あのクリスチャンブックストレートの T シャツには書いてはありませんけども、でも私たちがその同性愛とは罪であるなんて言ってしまったら、あの職場から追放されるかもしれません。しかし13節、悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。そうですから、私たちにはこの聖書があります。そして共に信じる人たちがいます。そして今度はイザヤ書5章に行きます。5章18節から。ああ、嘘を綱として戸川を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち。そうですね、この世の中を見るとこういう罪を引き寄せている人たちはもう何も恥ずかしいとも思わずにしていますね。テレビを見ていてもその素晴らしいミュージカシャン、かっこいいミュージシャンだとか言われて人たちも、そのでもその歌詞を聞いてるともうおぞましいようなことを歌っている。そう、まるでここの今のイザヤの55の18に描かれているように、嘘を綱として戸川を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち。彼らは言う、敵のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計りごとが近づけばよい、それを知りたいものだと。 ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。そう。だから、どこにでやりたいことを何でもやればいい。でもそういう人たちは必ずその結果、その罪の悲しい苦しい結果を受けることになるんです。そしてもう一つ、アウトラインの方にも書いたその蔓延と鎮圧というものが あるんですけども、その蔓延というのはそのコメディだとかテレビ番組だとか雑誌だとかメディアでどんどん広げられていくことがありますが、そのメディアによってもう休みなくこの欺きや偽りが広がれていきますけれども、でもそれともう一つ、そのこの世の中で起きているのがその蔓延とともに鎮圧、これはそういうものに政治的正しいということの見解に反対したりすると、それをその反対者を押し付ける、非難中傷する、そういう動きがあります。この前家族でテレビ番組見てたんですけども、ドラマを見てて、医者がある患者、危ない患者を一生懸命助けているところで、その素晴らしい医者は妻を離れて、パートナーと住んでるとか、そういうところで、とちょっとそのいいお医者さんだったはずなのにと思いました。もちろん私たちは同性愛者についてただ憎悪や嫌悪を示すべきではなくというのは、その同性愛という罪も私たちそのが持っているその嘘とかそういう罪と同じ、やっぱり罪、同じ罪であり、ただこういう同性愛というものが何も悪いものではないんだということが、こういうそのテレビの一場面にももう浸透していて、それがまあ蔓延というふうにいう、まあ社会現象というようなものですけども、例えばそのチッカフィレというファーストフードのお店も結婚を支持します、結婚を支持しますと書いた、そのポスターを貼っただけで、ただ結婚を支持すると書いただけで、あ、同性愛者を嫌ってるというふうに非難されたりします。そうは言ってないのに、 私たちクリスチャンは愛を持って謙虚に勇気を持ってそして真理を語る必要があります。ラッセル・ムーアはこういうふうに言っています。結婚防衛法という結婚防衛法というのは結婚を守るもので別に同性愛を攻撃しているものではないのに、そうではないのにこの結婚防衛法が同性者を屈辱し蔑み非難中傷している。あなたはこの結婚防衛法を支持する者は同性愛者を敵視するものだとか非難して、そんなことは言っていないのに、ただ結婚を支持する防衛、結婚を守るという方法、それを支持するだけでそのように非難されたりします。じゃあこういう時にこういう社会の中で私たちは教会は福音はどのように変えられてしまうんでしょうか。いえ、何も変わりません。私たちには同じイエス様がいて、生ける神である主であるイエス様は変わりません。そして私たちはこの聖書にあるその結婚という形を生きます。ですからもし皆さん結婚生活にいろいろ問題があるならぜひその改善のために努めてください。ラッセル・ムーア氏はさんはこう言っています。福音を広めるために家族の価値を必要とするのではありません。そう、私たちはその政府が正しい法令を通してほしいとかそういうことを求めますが、この人はこう言っています。真の信仰はそれを取り巻く社会と際立って対照的となるときに力を強めることがよくあります。あなたこそがキリストの大使なんです。イエス様ご自身がその罪のない方が私たちのために罪となってくださったんです。私たちはその信仰によって私たちは忍耐を持ってその眠れない夜もあれば、でもその聖霊の力を持って真理を語り、私たちはそう、四方八方から責められているようでも倒れることがなく、私たちにキリストがあるならば、シャロームがあるならば、この混乱の中で私たちには最も大切なものを持っているんです。私たちはキリストの施設です。ですから立ち上がってください。そして愛を持って謙虚に柔和に真理を語ってください。黙っていないで。神様、感謝します。私たちをこの時代に生かしてくださって。これは偶然ではありません。 ダニエルやネヘミヤやエステルのように私たちをこの暗闇の中にあって、その異教の文化社会の中にあって、私たちが力強く生き抜いていくことができるように助けてください。そして私たちを用いてください。何度も何度もあなたの真理に立ち返り、その真理を語ることができるように助けてください。